向かいます
じゃなくてこんばんはですね。
さんマイク持って。
はいはいはい、今日も、サンパウロからですね。
はい、
生放送。
はいはい。
で、お送りしたいと思います。
はい。
今日は8月17日。
そうですね。
こちらはですね、昼の10時45分ですね。
ということは日本は夜の10時。
どうも日本の皆さん
こんばんは。こんばんは。先ほど先週も聞いてもらったヒロさんに電話をかけさせていただいたんですけど、音声チェックのためにどうもありがとうございました。聞いてるかな。
なんかねスカイプのソフトが悪いのかなんかログオンできなくなっちゃったんで、今日もちょっと後でもう一回試してみますけどね。
はい、今日も桜田さんは朝6時半に起きて、ジャカレーから今日はちょっとした サルガードと言われるこちらの何ですかね、お菓子。
サルガード、
サルガード、なんという
サルガードってなんか猿の中ガード
ウィルガードじゃない、こっちで言うしょっぱいお菓子っていう、
ね、これですね、猿っていうこれエールでしょ、ね、これはねウになるんですよ。
サルガード
例えばナビウっていうでしょ、うん、船
船、
これは一番最後は L になるでしょ。
英語でナビューは
シップ、
違うでしょ、ナビって海でしょ、英語だよね、英語でナビ、だからあれナビっていうのは海軍でしょ。
ネイビー、
ネイビー、あ、そうだ、ネイビーだ、
ナビーだね。
いや、僕が言いたかったのは、発音の仕組みっていうのはあるでしょ、
はいはい、
一番最後の L っていうのは、ウになる、
はい、
発音として、はい、ただナビーウでいいんですよ。
ナビュー、はい、サウガード、
だからサウガード、
あーサウガードというのは、まあ、要するにブラジルの、コロッケとかしょっぱいちょっとしたお菓子になります。まだ誰も聞いてないよ、寂しいな。あ、そっか誰か聞いててくれてるかな。
それは何、サウガードはどうしたんですか。
サウガードをわざわざ桜田さんは持ってきてくれたの。そう、あーどうもどうもそれで、ようやく6時半に起きたのに今ようやく10時
にもう始まっちゃった。セッティングがねやたら時間かかっちゃって。
そうなんです、すいませんでした。
スカイプのせいですね。スカイプ社が悪いんじゃないでしょうか。
なんか最後はスカイプがうまく接続できません、致命的なエラーと。
あのねちょっとだから今日はねあんまりチェック不完全でやってますんで、
音声が、
音声が冬木と咲きだと思ったら何も聞こえなかったですね。そしたら掲示板に書いてくださいって言ってもそれも書けない。
そうね、聞こえなかったら書けないもんね。
だから聞こえないぞっていうのを書いてもらえばいいんじゃないですか。
でもあヒロさんにも申し訳ないようなあれですけれども、はい、以上頑張って。掲
示板動いてるの。
そう、でも今度は経営考えて、でもこれ音声の録音も悪かったらどうなっちゃうの。
したら1時間無駄になるっていう無駄しこいたっていうだからあれですね、もう少しやっぱり入念なチェックをできるような状態にしないといけない。なんで上が今日晴れなかったんだろうね。
なんでだろうね、夕方遅くまで旦那がインターネットやってたんと思うんですけど、
なんか腹立って壊したんでしょう。
ああ、エキサイトを見ててウイルスバリバリとか
いやそれだからね、まあ、これはうちわの話ですけど、
はい、
やっぱりあだね通信状態を良くしないといけないですね。1台はこっちのですねスピーディーっていうのが入ってまして、
ADSL ですね
っていうんですかね、電話回線をなんか使ってなんかビュービューできるという。だからこれで何台もつなげてやる
っていうの。でもあんまり何台も、まあ、ちょっと考えてみます。ブラジルですのでなんて言ったって日本ほど良くないですからね。
でも結構これは早いと思いますけど ね、まあまあ、
まあまあ
一番よりはずっと早い。だこれでまあランを組んでっていうことも考えているんですけど、
徐々に徐々に良くなります、そんな中で、あ、ヒロさんこんばんは、ありがとう、先ほどはどうも失礼しました。
聞こえてますかね、ヒロさん。どうでしょう。
なんかすごい時間とあれをかけてヒロさんと2人で3人で喋るためにやってるような気がしない。
もうなんかもうヒロさんプレゼント
送らないとね、スポンサー掃除がつけてそのうちですね、ヒロさん以外の方もよろしかったら、
もしかしたら聞こえてないんじゃないですか。
聞こえるんですか。いやでもタイムラグはあるし、ほら打ち込む時間もあるということで、
それで、今日は、
はい、
今日がね実は第1回なんです、
そうですね第1回放送
先週はねベータ版ということで、
はい、
あれはね、なしんこにして、
なるほど
忘れていただいて、
はいはい。
で、今日はどうして第1回かっていうと、一応企画を、
スカイプ評論が 家が評論家が来ました。誰が来たの評論家って。まあいいです。
企画を持って、はい、今日からやるっていうことで、今日を第1回と、したいと思います、
はい。
それでね、今日のメニューは
ですね、メニューは
今日はすごいですよ。
はい、どういうふうに、なんかタイトル書いてありましたけど。
いや、あとゲストがいる。
ゲストがいるもんね。朝10時にちゃんと来てくれちゃって。
いや、本当に
ね。すごい照れ屋さんで、
今、ね、もしもし。チェックする間ね、ずっと待たしてね、申し訳なかった。
もう
聞こえてますよ、だって。よかったよかった。
よかった、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日ね。
それで、
う
ん、だから、今日ゲストコーナーあるでしょ、
はい、ゲストコーナーある。
プラスですね。あとはあんまり何もない。
日経社会。日経社会。
まあ、最初に、だからなんか今週の日経社会みたいな
ちょっと待って
テーマでやって
るで、ジャカレーの話から桜田二十何歳から止まってるんですか、四十何年の歴史の中で、
うん、それやると
早く言わないからだよ、
うん、いやダメなの
だ、桜田コーナー10分だけやります。でないとほら自己紹介完結しないから。
あ、そうだよね、今日大久保さんの話しなきゃいけないんだよね。そうそうそう、
まだ桜田さん
今日はちょっとなんかクロスして大久保さんのことから聞いてみようか。じゃあ
いいよいいよ、クロスしないで。
俺ね、聞きたいことあったの。
じゃあ聞いてください。
大久保さんの趣味って何か知らないんだよ俺。
趣味、うん、桜田さん趣味何？
スカイプネットラジオ
ネットラジオ。じゃあ私もそうかもしれないよ。
喋るのが好きなの。
あ、嫌いじゃないけどそんな好きでもないかもしれない。
尋問マシンっていう。
そうね、好奇心は強いから人に質問すんのは好きだ。好きなわけでもない、趣味じゃない、出演にできちゃうの。
だけどおかげでね、僕先週は楽しくやらせていただきました。
でしょ、
上手だね。
聞きたがりなの。
なんかじゃあそういうあれですか、お仕事
お仕事
してたんですか。なんか
そういうお仕事、ね、アルバイトでね、あのね、なんだっけ、尋問はしなかったけど、喋るバイトはちょこっとだけして、でね、あれをやったよ。あのなんだっけ、毒まむし三太夫さんの TBS。
バラバラしねえ。
そうそうそう、あれのね、前振りのバイトして。
何前振り。
前振りって、あれ、スーパーに、そうそう、スーパーに行って、まむしさんが登場する前の日からネタ振りするんですよ、スポンサーついて。でお客さんをネタ振り、
ネタ振りをする
のガーッとね、お客さんを集めておいて、でお客さんがどーっと集まって、
あ、今日のお休み
は、ね、そういうスポンサー紹介して、ではいよいよ毒まむしサンダさん、サンデーさん登場ですって言うと、そこからと出てきて、そこから放送が始まる。
それなんかぬいぐるみから
ぬいぐるみじゃなくて、
スーパーって何、あの茨城県のスーパーとか
の、いろいろその時は東京に住んでたから。
毒まむしさんどんな人でした。
あ、すごいシャイでいい人でしたよ。で、あ、すごい、
まあ、これまだ来てるのかって
言う。
あれは何ですかね。じゃあ
その時のためだけですよ、うん、
そういうキャラクターでやってるっていうだけで。
そうそうそうそう、そ う, うんね、すごいシャイないい人でしたよ。
で、大久保さんの趣味は尋問。
尋問
尋問
います、ありますね、こちらで、それはまたうちネタですが、尋問権。
だから大久保さんの紹介もね、しなきゃいけないと思いつつ、う
ん、桜田
さんの紹介、俺はほらジジイで話が長いから、
まあいいじゃないですか、
だらだらやる。迷惑でしょ。だから
迷惑じゃないよ。
だから僕ね、じゃあ一応ね、うん、自分が仕事としてることを一応言った方がいいと思うんで、
はい、
僕はね、うん、自分でやってると思うんで、はい、自分はね、あれなんですよ、僕今一応仕事としてるのは、うん、
何
パン屋さん。
パン屋さんは昔やったんだよね。
そう、僕昔パン屋さんやってた。
そうですね。
その前は日本語の先生やってて、
うん、そうね。
ベラベラベラベラ喋って、うん、なんかこう砂漠に水まくような、そういうの嫌になってきたのね。
うん、
で、まあ、子供には馬鹿にされるしさ、で自分の子供もできたんですよ。
はいはいはい。
何年かして。
結婚されて。
そしたら。なんか主婦みたいになりたいなと思って、
あ、
常連のみたいに、
うんうんうんうん、
それで、あ、じゃあもうなんかうちでできる仕事ないかなと思って、
はいはい、
それとなんかベラベラベラベラ喋って、うん、なんか
疲れちゃった、
なんかね、虚しくなった
そんなに喋ったの、
語るに落ちるって、毎朝歌ってさ、なんかベラベラベラベラ喋って、うん、誰も聞いてないようなことなんかおねっと
の
こと
に言ってるんですよね
それで嫌になって、
うん、
あ、なんか汗流す仕事したいと思ったの。
あ、
それで、うん、それでまあドバタとかっていうのはちょっとね、ブラジルじゃなかなか、うん、 で入っていけないから、
はいはい、
もうちょっとやっぱ階層がね違うでしょ、
うんうん、
あじゃあうちでできて汗流す仕事、
うんうん、
パンをこねればいいんじゃないかと思ったわけ、ね、
はいはいはい、
で その時に、うん、あのたまたま本をもらって、
うんうん、
肉まん作ってみたんですようちで、
はいはいはい、
そしたらうまくいったのよこれが、う
ん、肉まんが
肉まん、あ、うん、じゃあ俺肉まん売ろう
と思って
肉まん屋さんになればいいんだっていう固く決意して、うん、
何歳の時、
子供ができた時だから35ぐらいかな、
35歳で肉まん屋さん開業、
40までに億万長者になろうと思ったの、
肉まんで、
うん、できるわけないだろう、もうねそれがね、
うん、
それで、
うん、
近所の、
うん、
なんていうのバール、
はいはいはい、バールこっちでいう簡易レストランですね
に降ろしたわけ、
降りたんだ、
それで、うん、だから日本人の人いたし、
あ
とうちのクニャードもバールやってたし、
クニャードは義理のお父さんですね、
そうです、
はい、
違うよ義理の、
うん、
兄、
あお兄さんですか、うん、はいはいはい、
弟もクニャードです、
はいはいはい、そうですね、
でそう下ろしたわけ、
うん、
したらね、
うん、
1個も売れないの
億万長者の夢破れる
それなんでだろうと、あそういえばね日本人の人がね、うん、1個買ってったよって言われたけど、
うん、
それは何日か下ろした後ですよ、
うん、
毎日帰ってくるわけ、それが
いやだ
もう肉まん長者になっちゃった
、あすごいじゃん、
毎日肉まん食って、
うん、
うまいのうまいの、どうしてこんなうまいのに売れないんだろうね、
うん、
である日、
うん、
どうしてだろうねって、まあ、うん、
言った
ら膝を詰めて聞いてみたら、
うん、
みんなね、うん、生だと思うんだよ、
ああ
パンだよって、生のパン売ってんのかっていうふうに思ってるんだよ、
なるほどね、
そうか、じゃあこれこういう白い蒸したものっていうのは、
うん、
とりあえず無理だな、
こっちはみんな焼くもんね、
うんうん、あ それで、
うん
うん、
うん、ヒロさんがいろいろ書いてくれて、一回ヒロさんさようならになったんですけど、ごめんなさいね、ヒロさんがどのぐらい前にフリーアルバイトしてたのって、これ私に質問ですね、うん、もうね言うも語るも涙、20年ぐらい前ですね、40でしょ、27歳、18年ぐらい前だと思いますね、実家の近くのスーパーに来たことはあったかもしれないですね、千葉とかね埼玉とか茨城は遠いからなかったかな、
今ドクマムさんとそんな旅してたの、
週に、あ、つか、まあ、月に2回だったかな、確か。今忘れたけど。
月に2回も男の子さんと旅してたの？
旅っていうか、
なんで帰れなかった？
あ、全然。だって私たちは前の日から行って2日間で、あ、でも1日帰れる範囲だったね、大体東京から。
ミニスカートとか履く
わけ？ミニでもなかった気がするけど、スカート履いてたような気がするね、東京に行った時は。
普通に履いてた。着ぐる
みじゃなかったような気もするんだけど、わかんない。着ぐるみだった。まあ、とりあえずさ。
ちょっと俺の話決着つけていい？
つけて、はい、
それで、うん、結論としては、うん、白い蒸したものはダメだ、
はい、
じゃあ焼けばいいじゃんって言うんで、
うん、
肉まん焼いてるの、それは違うんですよ、
うん、
新しいパン開発した、
どんなパン、
いやしたんじゃなくて、
うん、
日本の本見て、
うん、
これいいなと思って、
あんパン
パンをね、
うん、
まずねハムとチーズを
切
って、くるっと回すのよ、
うんうん、
これがソウルパンだよね、
うん、
回したものを半分に切るの、うん、
はいはい、
全部切らない、
うん、
半分ぐらい切ってパカッて開くんですよ、
うん、
そうするとくるくるくるくるハムとチーズが、
うん、見えて
、うん、そういうのなかったのよ、
うん、
当時、
うん、
それであ名前も付けまして、
なんていう、
プリマベーラ、
プリマベーラ春っていう意味ですか、
はい、名前まで付けて、
スプリング
でした、
うん、
そしたら飛ぶように売れましてですね、
これ、あそう、
売れた、
うん、
でだからその焼く機械とかも買ったりして、
おおすごいじゃん、
これで、
うん、億万長者、プリマベーラ長者、
そんなわけないだろ
う、うん、
ね、
うん、
まあ、それでまあしばらくね、
生活成り立った、
子供を抱きながらパンをこねて、
うん、
しばらくそういう主婦的生活、
何年ぐらいやったんですか、
1年ぐらいやった
かな、へえいいね、なんて呼ばれたの、
まだね、うん、朝早くて夜遅いな、
あ
昼間暇なんだよ、
うん、うんうんうん、
だけど結構なんか仕入れとかなんか
じゃ
ん、
あ、はいはいはい、
で朝はおろすために
早い、うんうん、
夜は作るために遅い、
はいはいはいはい、で昼間寝てるしかないんだ、
うん、だけどなかなか赤ちゃんいるとそういうのできないんですよ、
はいはいはい、うん、
これがね僕の、バージョン3ぐらいのお話ですか、ね、
うんうん、はい
じゃあ、一応これ切り
替えて。これで一応、で、せっかく本日来ていただいてる、あの、ゲストの方を、まず紹介したいと思います。
あ、ちょっと、あの、すごい人来てますから
。はい、すごい人来てますから。では、ちょっとマイクを持っていただいて。
すると、ちょっとだから、
席を交換しましょうか。
今週の、
日記紹介
なんかあるんだ。すぐ出てきそう
もん。でもね、あの、日記紹介最後にしようよ。
あ、そう？
だって、ほら、あの、河野家さん時間限定だから。
あ、そうか。
うん、うん。はい、それじゃ あの一生懸命ジェスチャーでもなんかバ
サボすごいよ今日は、はい、このゲストは、はい、本当にねもう日本を救うというぐらいのね、はい、人だと
うろうろ私たちがしてるんだけどどうするんですか、ね、まあさ河野家さんちょっと恥ずかしがらずにじゃあ一声ここで発してください。かけて鍵閉めて、こんにちはこんばんはかおはようございます。
まあこれがね僕らのあの僕ねあの思うこうテーマと思ってるんですけど、
はい、
いろんな、まあ、僕らの知ってる人とかね、
ええ
知らない人も含めて、ええ、いろんな人をねここに、はい呼んで喋、
はい、
ってもらうっていうことを、
はい、
こうシリーズ化したいなと思ってるんですよね。
なるほど、うん、
だから今日はまあその第1回として、まあ
はい、
友達の
ピラルク、ピラルクって何ですか、
うん、ちょっとね
ご本人から
僕はねまずあの
この家さんの、ね、ご紹介を
紹介したいんですよ。
はい、
で僕とのね
接点
っていうのは、
ええ、
ホームページをね、
ええ、
作らせてもらったんですよ。
はいはい、ですね桜田さんはそのパン屋の後日本語教師、パン屋の後現在はホームページを作ってる人なわけですね。ホームページウェブデザイナーというんでしょうか。
デザイナーって言うんだけど、デザインはねあんまりセンスないんだけど、まあ、どっちかというとあのアプリケーションを、作る方なんですよ、ウェブアプリケーションって言うんですけどね。
はいはいはい。
でそれで、まあ、いろんな人のね、ホームページを、まあ、作りませんかっていうようなことも思えてやってたんですね。
はいはい。
その中で、まあ、小野家さんと知り合って、
はいはい、あれですね、今、それでひょっとしてホームページインターネットをやってる方は、小野家さんの顔が見れる。どうやって見るかというと、ホームページウェブデザイナーさんにじゃあ経営権じゃないの？
ブラジル屋の方にちょっと。
じゃあちょっと待ってくださいね。
ちょっと
ホームページアドレスを言ってくださいね。
書けないに喋りながら。
ですね。はい、つなぎます。座ってください。まずですね、じゃあホームページを見たい人は http://ブラジル屋でね、ブラジルって日本だと BRAZIL って書くじゃないですか。これ英語表記なんですよね。で日本ブラジルはブラジルのことをですね BRASIL って言うんです。でそこでですね、その今言ったですね BRASIL-YA ですね .com/KOUNOIKE K-O-U-N-O-IKE スラッシュここでですね河野池さんが出てくるわけです。
ピラルク情報現地情報っていうねそういうピラルクのお魚なんですけどね、で、まあ、河野池さんのことをちょっとね
著者紹介
紹介したいんですけど、
はい、
ねまずねすごい2枚目ですね
私
すごいなんで笑うんだよね
すごい痩せてるんじゃないかと思って
それが第一ですね、すごい痩せてますよね、
私より体重少ないんじゃないかなって。
漫画で言うとドラえもんのあのスネ夫
君そんなことないけど小池さん体重何キロですか。体重
56です。
56キロやば、私より少ないぐらいかもしれない。
これはあれだな、
これよりも県や県の方
が、あれ日にちわかんないんだけど、生まれは何年でしたっけ。1952年6月7日で、河野池っていうとほら大阪の、ね、大商人っていう印象ですけど、実は東京生まれなんですよね。
そうです。
で、なんとですね、まあ、渋谷で遊びながら育ってですね、東海大学海洋学部水産学科入学って書いてあるけど、多分卒業も。
え、なんで渋谷なの？独協高校って渋谷にあったの？っ
ていうか生まれよ。
あ、生まれは渋谷。
生まれは府中なんですよ。
府中。
なの、生まれは池袋なんですよ。
はいはい。
で、すぐ小さい時に育ったのは府中で、
はいはい、
2、3年育ってるらしいんですけど、あまり記憶ないですね。その後、小学校入る前から渋谷猿学にずっといたんですよ。
猿学って何？
猿学っていう地名です。
あ、はいはい、 あったね、猿学ってね、はい、結構あれですよね、真ん中だよね、都会のね。
渋谷ですね。
渋谷ですよね、はいはいはい。
そこで高校まで育って、実家が池袋ですから、その後池袋にまた戻って、
はいはいはいはい、
まあおばあちゃんが病気になりましたからね、
あ
のうちの父も実家の方に戻るっていうことで池袋に戻って、池袋の近くに独協高校があったわけですよ。
はいはい。
まあどこも入れないから独協高校に入った。
いや難しいじゃんね、今ね、独協高校。わかんないけど。
そういうの知らない。
日比谷高校。
やめてよもう。
それで独協高校に入って、まあ卒業して、まあ中学、まあ小さい時から魚好きだったもんですからね。
はいはい。
もう、もう小さい時から魚屋さんになるっていう風に思ってましたね。
お父さんは魚屋だったわけじゃないんでしょ？
サラリーマンですよ、普通の。
普通の。
ええ、
兄弟みんな魚好きとか、家に水槽があるとか。
いや、兄弟って言っても姉が一人いるだけですから、
うん、
あれですけど、家中に水槽があったことは間違いないです、ね。
それは河野池さんのせいで。
私が。達
郎君のせいで。
達郎ですからね。私の達郎さん。
そうめんとって53歳。
53歳です
。ブラジル歴何年になりますか？
ブラジル、私ブラジルに一番最初渡ったのが25の時でした。
はいはい。
それでしばらく4年ぐらいいてから1回日本に帰って、再出発してっていうか、こっちに永住決めてっていうね、
うん、
形で来たのは、
うん、
35の時ですよね。
あ、じゃあ桜田さんはパンを焼いてる頃ですね。
そうですね。その時に、まあ、今の女房と結婚しようということを考えたから、
うん、
まあ、こっちにもう永住を覚悟したというかね、そういうようなことですけれども、
うん、
それからずっとですね。
ピラルクとの出会いは？
ピラルクとの出会いっていうのはね、うん、結構古いんですよ。今から10年ぐらい前になるんですけどね、
うん、
10年ぐらい前、まあいろんな養殖の仕事したんですけれども、
はい、
上がったり下がったりが激しい人間なんですよ、
はいはい。
で、まあ、ちょうど知り合う、ピラルクと知り合う頃はもう一番どん底でしてね、
はい、
何やってもダメで、
うん、
桜田さんじゃないですけど、私もそういったできることって言ったら日本学校の先生ぐらいしかなくて、
はいはいはい、
日本学校の先生もやったんですよ、
2
年ほどですけれども、で生徒たちに教室にアクアリオを置いてですね、生徒たちに魚を全部教えて、日本語を教えてんのか魚を教えてんのか分かんないような日本学校になってしまいました
けど。どこで場所は？
塩分です。
塩分か、塩分っていい町ですよね、芸術の町ですもんね、
そこでやってる最中に私の昔の仲間で、
うん、
今では日本語普及センターの事務局長をやってる丹羽さんっていう人がいらっしゃるんですけど、これはもう養殖仲間なんですよ、
はいはい、
大昔、それが何かの加減でマナウスの方に出張行って、うん、マナウスでピラルク見てきたわけですよ、はい、彼が、で興奮して私のところに来てですね、
うん、
すごい魚がいるぞ、バケモンだぞこいつは言うわけですよ、
うんうんうん、
でバケモンってどうなんだよって言ったら、何しろすごいんだよっていうことで、もう言うことが全然わけわかんないようなことを言うわけですよ、
うんうんうん、
でお前な、素人ごまかすようなこと言うなよお前、お前もプロだろ元っていうような話ですよね。
丹羽さんと何、河野池さんと同い年ぐらいですか？
いや、彼の方が3つぐらい若いと思います。
あ、ね、 同じ水産関係ですね。そう、
東海大の同じ学部、大学時代は全然知らないんですけどね、
うんうんうん、
あのこっちに来て知り合ったんですけれどもね、
うんうん、
あのそれがまあど素人みたいなこと言うわけですよ、うん、とても魚とは思えないような話をどんどんしてったわけですよ。
はい、
それでバカ言えっていうわけだけど、彼もプロですからね、元ね、
うんうん、
そいつがこれだけ興奮してこれだけ言うからにはこれは面白そうだということで、それから調べ始めたら、
うん、
彼が言ってる以上にバカもんなんですよ、この魚は。
魚は例えばど素人の私にも分かるように教えてください。
ね、まず魚でしょ、
うん、
魚が水の中にずっといると溺れるという魚ですよ。
あ、なんで
呼吸ができなくなっちゃうわけです。
どうして？
魚ってみんなエラ呼吸ですから、うん、水の中で呼吸してるんですけれども、
あのエラ呼吸ってのもさ、水の中にある酸素を取ってるわけ。
そうです、
水入れて酸素吸って水出して
る、はい、ええ、
うんうん、
そう、ところがこのピラルクっていうのも魚なんですけど、
うん、
そのエラ呼吸するよりも、うん、あの空気を直接口から入れてですね、
うん、
あの浮き袋があるんですけど、魚にはみんな浮き袋ありますね、
うん、
浮き袋の周りにねすごい血管をこう張り巡らせて、ちょうど人間でいう肺と同じ役目をするわけなんですよ、
うん、
ですから肺呼吸をすると、
うん、
魚だから当然肺はないんですけれども、
うん、
肺と同じような役目をするようなものがあって、
うん、
直接空気を取り入れて吸ってしまう。
じゃあ何、あの水面より上に口ポカーンと出して空気吸ってんの？
そうです、そうです。
だってでっかくなんでしょ、うん、
でっかくなります。3メートルは超えますからね。
そんなでかいのがさ、水面にポカーンって口開けてたらさ、危なくないの、
うん、危ないですよ。要するにクジラみたいなもんですよ。
あー、クジラもそうか、
うんうん、クジラもイルカもみんなクジラだと思ったらいいんですよ。これ
なるほど、
魚だと思うからこれ化け物なんですけど、
うん、
これはクジラだと、これは哺乳類だと思ったら、うん、それほど化け物でもなくなってくるかもしれないんですけど、
なるほど、
どこまで行っても魚なんですよこいつはね、
うんうんうん、
あのそれも古代魚なんですよ
って言いますね、世界の古代魚、私ね実はね、どっか日本で見たよピラルク、結構あるんだよね水族館なんかに行くとね、
水族館じゃ人気の的ですよ。
ああそう、なんかブラジルってやっぱ変な、なんだっけ、私そういうなんか虫とか魚とか動植物は弱いんだけどさ、あ、あのヒロさんいろいろありがとうございます。またピラルク検索したらこんなのありましたとかいろいろ書いてくれてます。ホームページの河野池さんはですね、偉い人なんですよ実は、こう見えて痩せてるけど、
ちょっとさ、うん、ヒロさんが、
うん、
チャット
に昨日の
地震
ありましたよ報道、私見ての NHK だから、
あ、それはないですか私は見てないですね最近のね報道で言うと、こっちではね原爆投下60周年記念っていうの、
はいはいはいはい、
終戦60周年か、
終戦60周年であ
れを割と大々的にしし
やってました。
こっちの8時のニュースは一番あの視聴率が高い、
グローブかなんかの、
そうだから15日には終戦記念日の、敗戦記念日、
敗戦記念日の終戦でしょうねブラジルでは、
の報道を割と大々的に、なんか割とそういう、あのだ地震はなかったね、
地震なかった、うん、そう日本で結構大きな地震あったんですよね、私 NHK 見てるんで知ってた、なんかあれですよ、あの東海、宮城県の方、宮城の方で地震があって、で随分なんか新幹線が止まって、帰国、あ帰国ラッシュじゃないや、なんだ帰省ラッシュね、 お盆じゃんちょうど、
いつですか、
ね2日前になっちゃうのかな、でなんか1日あのダイヤが乱れちゃったって、日本大変です地震があって、ブラジル地震ないんですよね、うん、これがなんとも良かったっていうか、チリの方でたまにある、
河野池さんの、
はい、河野池さんの話に戻ります、
あのちょっと概略ね、河野池さんってどういう人かっていう、
はい、
ですね、でまあ大学在学中にですね、なんとですねエベレストに登ってるんですよ、上村直美さんの
と一緒に
お友達で、
あ、お友達
ね、
はい、
うん、それでエベレスト登ってる、
上まで登ったわけじゃないです
けど、
ずっと人生太ったことないんですか、
太ったことないです、成人式に作った背広を今でも着てます
はあ、羨ましい
それでまあご卒業なさって、で、まあ、会社にお入りになって、
何つう会社
言ってもいいんですか、
いいでしょうね、別に。
要するにですね、
商社かな、
スッポンの、
スッポンポン、
養殖をやってこいということで、うん、ブラジルにいらっしゃって、ね、
はい、
ね、うん、それでまあいろいろね、この話いろいろ面白い話あるんですけど、
ポンポン、
まあ、それを置いといて、
ええ、
でその後そのスポン事業が崩壊しまして、ええ、
はい、崩壊
で、うん、今度はですね、エビの養殖をされるんですね、
う
ん、
そこでアマゾンの後輩と知り合うわけですね。
いえいえ、
その前ですよ、
その前
か、元々後輩なんですよ。
あ、そっかそっか、
庭さん
は呼んだわけだ、
うん、
はい、
日本の会社でしょ、商社だったんですけど、
ええ、
商社ですけれども、まあ、ブラジルに夢中になった社長がですね、ブラジルに行ってなんか全然別のことやりたいということで、
うん、
養殖事業を始めたわけですよ、
はいはい、
それで始めたけど商社マンでしょ、
うん、
専門家なんて全然いないところに商社マンを送り込んでスッポンやれって言ったら大変なことやらされた人はひどい目にあったと思うんですよね。
なるほど。
で、スッポンは全滅するわ、まあその社員はノイローゼになるわ、もうどうしようもないと。それじゃあここいらで専門家を入れろと、
うん、
専門家入れるほど金がないから、
うんうん、
卒業したようなやつをぶち込めっていうわけで私がぶち込まれた。
なるほど。じゃあ学校からそのまま就職して、
ええ、そのままブラジルにすっ飛んできちゃったんです。
ああ、願ったり叶ったり。
でそのスッポンが、
はい、
まあ、いろいろあって、で今度エビやってやられるんですよね。
そう、スッポン自体は成功したんですけど、商社のこのブラジル会社の方の、うん、で大赤字食らっちゃって、
なんで？
いろんなことをやったわけですよ、商社ですからね。その中にね、建売り住宅に手を出したんですね、
はい、
ブラジルで。
うん、
実は法律も全然違うし、その辺でもう会社が傾くっていうか、会社が結局会社潰れたわけですよ。
あららら。
まあ、潰れたって本社が潰れたんじゃないですか、
ね、
ブラジルの方が景気も悪いし、こんなブラジルでいくら金儲けても日本から考えるともうビビたるもんでね、こんな面白くねえと、もういい加減やめようということでやめて帰っちゃったわけです。
はいはいはい。
私は
取り残されちゃった
んです。取り残されたっていうか、そもそも商社でしょ、
うん、
商社が場違いに水産のことをやったわけなんですけれども、うん、私それじゃあ日本に帰ったら何すんのって、
うん、
ね、
うん、
倉庫版しかないじゃないですか人生倉庫版で終わるぐらいだったらこっちに残っちゃった方がいいと、
はいはいはい、
じゃあこちらで退職させてくださいと、
うん、
で養殖部門は成功してたんだから、うん、そのまま引き続きますから、
うん、
なんて言ったのが、
うん、
若気の至りというか、
あ、
バカの極限ですね、
はいはい、
皆さんそういうふうにターニングポイントであるわけですよね。
苦節してる人多いね。
いや必ずだからほら、それが人生の間違いでしたっていう話続いてない。俺と、ね、俺といい、でも間違いじゃないと思いますけど、
小
野さんの場合は、
はい、
でエビっていうのは、うん、ブラジル政府の肝入りであちこちでなんかやってたらしいんですよね。
そうですね。
それでもう高級サラリーマンでずっと、
え、小野さん
信じられないよなんかは、
まあ、職員としてもういろんなとこ採用されて、もうそれこそ本当にベンツ乗ろうかっていうぐらい
の。本当に何歳の頃、
まあその商社潰れてですね、やっぱ路頭に迷うわけですよね、自分ね。その当時にブラジルではエビ養殖ブームがあるんですよ。これは専門の人間にはすぐわかるんですけれども、日本でも東南アジアとかああいうところですごいエビブームがあったんですけれども、
はいはい、
南米にもありまして、こちらの政府がね、
うん、
それに力を入れたわけですよ、
はいはい、
でそれの専門家として、
うん、
ノルデッセって北白ですね、
はいはい、
ブラジルの一番北の東、
うん、
東の北か、
の
東北ですね、
北東か、
うん、はい、そこの端にナタールっていうところがあるんですけれども、
はいはい
は
い、
そこで大規模な養殖企画があるからそこに行けと、
はいはい、
いうことになって行かされたというかやらせてもらえたんですけどね。
うん、
だからその時は本当にね、
うん、
もう夢のような まあ、一番最初に行った時の夢のような第5店に住まわせてもらって、
うんうん、
もう車もくれるし、
お
ベンツ、うん、ベンツじゃなかったですけど、
うん、
でフスキニャがあるでしょ、フスカっていう、
あ
のボークスワーゲンですね、
はい、ボルクスワーゲンの
車種ですね、ボークスワーゲンってね、うん、これはあの日本ではあれですけどブラジルで一番最低の車ですよね、
はいはい、
でボークスワーゲンだけは嫌だぞと、
うん、フォルクスワーゲンは嫌だ、
ええ、うん、言ったら他のちゃんとくれまして、
うん、
あのでそれずっと乗りながら、
うん、
あの仕事してたんですけれども、
うん、
次にあのフェルナンド・コーロという大統領が出てきてですね、
はいはい、
あのブラジルの中を大革命するわけですよ、その時に高級取ってる外人的技師とかそういうのはもう全部クビにしろと、あんなの税金の無駄遣いって言うんで、
うん、
煽りを食いまして、
クビになっちゃった。
クビになっちゃった。
あらららら。それが何歳の時？
それがうちの子供が生まれて、だから37ですか。
じゃあ、いい思いしたの38、
いい思いしたの4年ぐらいです。
いい思いしちゃうと、
うん、
ね、
う
ん、ダメなんだよね。
どうなっちゃうの？
言いついちゃうんだよね。うん、
私いい思いしてないけどな。
そうなの、
うん、別に、うん、
だからね、いい思い、いい思いしたって言っても本当に、うん、まあ、あのもうその時に養殖場を作ることにもう夢中になってましたからね、
うん、
あの他のこと全然気にもしてなかったし、
うん、
当時はあのブラジル語も大してうまくなかったわけですよ、
うん、
だから女房を一緒に連れていかないと、
うん、もう奥様2世ですね、
うん、仕事にならないというような状態で、うん、夫婦で、ずっと歩いてましたからね、
へー、
まあ充実して仕事させていただけましたけれども、
うん、
まあいい思いしたっていう感覚はあんまりないですね、みんな現地の人たちもブラジル人も養殖とかそういうのに知識なかったからね、
うん、
どうしてもうち私がもう全部つきっきりでしょ、
うん、
だから夜中も養殖場にいたし、もう養殖場の周りなんて蚊がいたりなんかしてすごい地獄ですよね、
うん、
そこにうちの生まれた子供まだ1歳にもならない子供は段ボール箱の中入れながら仕事をしてましたよ。
へえ。
だから楽しいことは楽しいんですけどね。
自分は魚好きだからね。
もうでも女房も生き生きしてましたよ。
あ、本当。
子供もギャーギャー泣いてましたけど、
うん、
面白そうにやってましたよ。
なるほど。本当に。
でエビブームが去るわけですね。
エビブームが去ったんじゃないんです。エビブームは未だに続いてます。今の方が大きいですよ。ブラジルのエビブームは。
政府の肝入りみたいなことはなくなった。
いやいや、それはフェルナンド・コーロのね、大統領に私追い出されちゃったでしょ。
ああ、なるほど、要するに外国人だったからって
。一応ね、日本人なんですよね、私ね。
それで、それでヒラルクとの出会いが。
それで学校の先生にまで落ちていくわけですよね。
世界の学校の先生、ごめんなさい。
いや、いやいや、ごめんなさいね。先生をやりたいと思ってやってる人は別ですよ。ただ私は先生やり、デモシカ先生なんですよね。
何年やったんですか？
やってみると面白いんですね、これね、学校の先生。子供たちは懐くしね、
うん、
ただ日本語あんまり教えてなかったみたいですけどね。
僕と同じです。
魚を教えたり、サッカーやったりしてね、
うん、
もうそれが面白くて、それが、やっぱね、日本から、ジャイカのあれで、交流基金かななんかで、ボランティアの先生が来るんですね。
うん、
あっちはタダだと。
ああ、
お前は金払わなきゃなんない、
ね、
お前やめろって言われてクビになりましたよ。
はいはいはいはい。
でまあこれ幸いと、
うん、
でまあピラルクっていうのは古代魚で1億年ね、姿を変えずに生きてきたという、もうのしぶとい、ね、ものすごい、とにかく僕らの感覚で計り知れないぐらいの、なんて言うんでしょうか、やっぱとにかくすごい生命力とね、体の美味しさと、
食べてみるとどんな味なんですか？
ね、癖がないんですね。ですからね、正直言ってピラルクっていう肉じゃないんですよ、
うん、
どこにでも、 どこでも転がってる魚っていうような、うん、あの非常に白身でね、
うん、
非常に淡白で、
うん、
あのですからね、本当にどんな料理にでも馴染むし。
餌は何食べあげんの？養殖って。
うん、養殖する以上は餌をやんなきゃいけないんですけど、
うん、
本来はこれあの生きた魚を食べてんですよ、
うん、
肉食魚なんですよね。
うん、
で死んだものとかそういうのを食べないんですよ、
うん、
ですから養殖できなかったんですけど、
うん、
これやっぱ結構頭のいい魚でね、うん、教えてあげると食べるようになるんですよ。
いや、
バカだからわかんだね。あのバカだからすぐ覚えちゃうのかな。要するに、餌食べるんですよ、
はいはい、
餌食べるようにすることができる。普通の魚の餌ですよ。
あの要するに生魚をポンと投げるんじゃなく
て、
普通の魚のあのなんかこうなんか
練ったような餌とかね、あのペレット状の餌とか、そういうものを食べるようになるんです。その、はいはい、食べるようにするまでがちょっと大変ですけど、
うんうん、
そうすればもうなんと食べた分だけ太るっていうような魚ですよ。
何年ぐらい寿命は？
寿命は知りませんけど、日本ではね、確か読売ランドってもう潰れたのかどうか知らないけど、
うん、
読売ランドでピラルクを飼ってたというのが一番古い歴史で、確かあれが25年か30年ぐらい。
あ、飼ってたね。
で今そのピラルクが静岡県にあるはずですよ。浜田水産とか言ったかな、
うん、
浜田水産にあの預かってるというようなことを浜田水産の社長がこっちに来た時に話してます。
同じ魚じゃなくて子孫
のの同じ魚ですよ。
あ、ま、
ですからまだ生きてるから30年は生きてるでしょうね。
で結構増えるの？例えば卵かなんかからバーッと、
全く増えません。
でどうやって養殖す増やしていくの？
今のところあの天然の稚魚を取ってくるしか方法ないですね。
なんで魚同士いっぱい入れといたら増えないの？どうして増えないの？
どうしてでしょうね。
そこが養殖あの難題課題。
そうですね、一番の課題はそこですね。
稚魚を取ってこなきゃいけない。自然に行ったらば稚魚はおるわけだ。いるんだ。
自然産卵っていうんですよね、うちらでね。それではあの人工授精っていうのがありますね、
うん、
人工授精はまだできてないんですね。で自然産卵されたやつを持ってくるという段階です、うん、っていうかあのほとんど研究されてないんですこの魚っていうものは。
うん、外人も全然勉強して、あの例えば外国の人、アメリカ人とかイギリス人とかも全然研究してない。
あのこれアマゾンにしかいない魚なんですよ、まずはね、
うん、
で、ですから世界的に、まあ、水族館とかそういうところで知名度はありますけど、どうしても綺麗な魚ですからね、
うん、
観賞魚とかそういうのではあのチヤホヤされてますけれども、
うん、
これを養殖して肉にして食べようなんていう発想した人間がまず今までいなかったんですね。
なるほどね。綺麗なんだ結構。
ね、後ろの方が赤くなってね、
うん、
結構このピラルクっていう名前をちょっと説明しましょうね。
はい、
ピラっていうのはブラジルのインディオの言葉で魚っていうことなんです。
うん、
だからあのブラジルにはピラのつく地名っていうたくさんあります、
はいはいはい、
ピラカイアとかピラスカーバとか、
うん、
ピラ、
うんうんうん、魚という意味、
そういうののところの地名を見てみると全部わかりますけど、うん、みんな川の近くとか、
はいはいはい、
あの湖の近くとか、
うん、
魚がたくさん取れたところですね、
はいはい、あのインディアンの言葉、
インディアンの言葉でピラっていうのは魚のことですね、
はいはい、
でピラルクっていうルクですね、
うん、
これはウルクンっていうのが訛ってピラ、本来はピラウル君、
うん、
これが名前ってピラルクとなって、
うん、ウル君
何？ウル君っていうのはですね、よく見たらあのインディオがあの顔なんかに塗る赤い朱色のこのあの模様があるじゃないですか、
うんうん、
あれの木の実なんですよ、
はいはいはい、
それであの色にそっくりなんですよピラルクっていうのは、はいはいはい、あの実に似てるという鱗がね、でああいう綺麗な色がこう後ろにつくんですね、うん、それで赤い魚という意味でね、ピラウル君というのが名前ってピラルクであるという説があります、
うん、
この説は私は反対なんですけれどもね、
うん、
世界的にはこれが一般化されてます、 でピラルクという名前がついたと。で日本なんかでピラルクなのかピラルクなのかっていうので揉めています。今全体的にはピラルクと伸ばす方になってますけれども、これも私反対なんですね。これは短い方だと、ピラルク。
ブラジル語では一番最後にピラル
ク、でもないです、
ちょっとら尻になっちゃうもんね、
ないです、アクセントないです、ピラルクで。で日本の文献とかそういうのを見ると現地語ではピラルクって言ってるって言うんですけど、これはそれ調べた人が日系人から聞いたんじゃないかと、本当のインディオから聞いた言葉じゃないんじゃないかと思いますね。インディオの方とかそっちからやるとやっぱピラルクって止めた方がセルトです。正しい。
なんでそれでピラルクが世界を救うの？
まずはですね、ピラルクこんなでかい魚で親になると200キロ超えちゃうんですよ。それですけれども、1年間でですね、1年間で10キロになっちゃう。まあ例えば、日本で一番有名なコイいますね、コイ1年間養殖したって1キロになんないですよ。ところがピラルクはなんと10キロになっちゃう。
でもそれだけ餌を食べるんでしょ。
それが食べ、さっき言いましたけど食べた分だけ太るというような感じでですね、餌と肉にする量っていうのが需要効率っていうんですけれども、何キロの餌食べると何キロ太ったっていうのが養殖に対して一番問題ですよね、餌代が安くということでね。こういうことを考えるとピラルクは今まだ研究段階ですけれども、他の魚に比べてはすごくいいです。本当に食べた分だけ太ってくれるという、
牛や豚よりもいいんでしょ、飼料効率。
豚は今もういろんな開発されてますよね。餌も開発されてるし、そういう意味で増肉とかそういうのでいうと豚よりはいいと思いますね私は。畜産の方専門じゃないんであまり変なこと言うと、おい今更そんな古いよお前、
まあ、今はね、
このぐらいまで行ってるよなんていうようなことがあるかもしれませんけれども、ピラルクはまだどこまで行っても野生種でしょ。豚の野生種とピラルクの野生種比べたらもうダントツですよ、ピラルクの方が。まあ今増肉類、増肉っていうかね、その率で言ったら一番いいのがクラム、鶏ですよね。鶏の立派なもんですよね。今世界的にちょっとずつ有名になってるのが鶏も養殖あれですけれども、ダチョウの養殖がすごい盛んでしょ。
やってますね、ブラジルでも ね、
鳥の中で一番でかいのはダチョウですよね。
はいはいはい、
これをどんどん養殖できてですね、やったらこれはいいというふうに考えるのは当たり前ですよね。
うん、
魚の中で淡水魚の中で一番でかいのはピラルクですよね。これがどんどんどんどんボンボン太ってくれたら、それでこんな大きな魚だから養殖するんだったら大きな池がいると普通はみんな考えるんですけど、なんとこの魚はどんな小さいとこ押し込んどいても大きくなります。
でもしたら、でもやっぱり200キロになったらそれだけ大きい水槽でなきゃいけないわけ
よ。まあ、体よりは大きい水槽じゃないとちょっと無理と思いますけど
、
体よりちょっと大きな水槽、
ストレスないのかな。
ストレスが非常に少ないですね、他の魚に比べれば。まあないって言ったっていいぐらいですけど。
へ
え、今ね、サンパウロのアグアブランカっていうところの水族館にピラルク、私のピラルク入れてます。これはその水族館の水槽っていうのは 1.8m、 ちょうど2畳ぐらいですよ。
はいはいはい、
1坪っていうのか一坪ぐらいの水槽ですよ。ここに7キロぐらいのピラルクを入れて1年半経ってますけれども、今もう25キロ超えてますよ。もうぐるぐるぐるぐる回るだけっていう感じで、もうゆったり動くこともできないような状態 でこれ何しろ水の中に酸素いらないでしょ。酸素は自分で呼吸するでしょ。
はいはい、
肺呼吸をする
わけ、ね、肺呼吸って、肺はないんですけどね、肺の役目をするものが浮き袋なんですけれどもね、 それ
選んでもするんです
か。これまだあのテストし、私の見る感覚ではエラー呼吸がゼロになっても死なないです。あのえらいこっちゃ。
機能としてはエラー呼吸、
エラー呼吸して、あの機能としてはエラー呼吸あるありますよ、うん、ありますし、ちゃんとエラーもあるんですけど、ほんとこいつらエラー取ったらそれじゃあ生きないかなと思うと、エラー取っても生きちゃうんじゃないかなと思うような感じですね。
やっぱストレスにしても何にしても、ね、多分だから要するにもう僕らが、ね、今現存している動物の感覚じゃないんじゃないか。1億年
も生きてられる
って言うんだからさ、
すごいのほんとしてる方が生きられるのかもね。だから小さいところに押し込まれてもそれをストレスと感じないから1億年生きられる。
そうそう、なんかきっとさ、これはこれでいいかもしれないなって。
そうそうそうそう、だからさ、
そういう性格なん
です、うん、いや日本でもきっとのほほんとしてる人が勝ちかもしれないね。
言えますねそれね。なんかあのビラルク見てる限り本当にね、あのすごいんですよ。肉食でしょ、
うん、
肉食っていうとなんかあのすごい獰猛な感じがしますよね、
うん、
肉食ですもんね、
うん、
ところがこいつら全然獰猛じゃないんですよ、
うん、
あのなんかあの小魚をぐわっと丸飲みするだけでね、
かわいい、
かわいいですよ。それでね、小魚を丸飲みするんだったらそれじゃもうあの魚を追っかけてってガバッとこうやるかっていうと、ほとんど追いかけることも脳そがーっとしてますよ、あいつの動き見ると。
でもいいよね、それで長生きできて。あとは何匹ぐらいコウノギさん持ってんの。僕のピラルクって言って
たけど、僕のピラルクですか、うん、僕のピラルク、この前先月にもう泥棒さんに会って、
うん、
もうほとんど持ってかれて
しまう。何それ、ピラルクなんか泥棒する人いるわけ。どうやって泥棒するのだって
ネットかけて持ってっちゃいまして。
だって自分の水槽持ってきたの、車の中かなんかに。
それみんな殺して持ってきますよ。
殺しちゃうの。
だって食べ物ですもん。水槽に入れて飼うような代物じゃないですよ。私の今のピラルクみんな一番まあ普通17キロぐらいあります。1匹がね、
うん、
それを入れる水槽を作ろうと思ったら水槽かなり大きくなきゃダメだし。
何匹いたの、何匹持って帰ったの。
持ってかれた全部でね200匹ぐらいいるんですよ、
うん、
まだあの実験段階だから少ないんですけど、それが今日行くところは800匹います。
あ、それは人に飼ってもらってる感じね。
そうそうそう、
あの、そこ、
うん、そこはあのそこをコンサルタントしてんですよね、うん、そこを大きく事業としてやろうと思う。
もともと事業はでもそうしたら自分で増やせないってことはアマゾンから取ってきてるわけ。
あの業者がいます。
あ、もうそういう業者がいるんだ。
はい、あのそれで、これ公式にはブラジルから出てないんですけど、闇ではあの、まあ、世界にばらまかれてます。
ああそう、
あ日本であの熱帯魚屋さん行くと、うん、1匹2万円とか3万円でピラルク売ってますよ、
うん、
10センチぐらいの小さな稚魚ね、
うんうん、
これはほとんど出どころ、まあ、ブラジル南米ですよね、
うんうんうん、
南米から世界中にあの回ってますね。
でもそれじゃあさ、みんなそれ養殖してるわけじゃなかったらその小さな稚魚さ、アマゾンの方からさ盗んでるわけでしょ。自然環境破壊じゃん。
ブラジルにはイバマっていう自然保護委員っていうのがありますね。ここのイバマが今厳しくあの取り締まってます、
はい、
そういう稚魚を取ってはいけないということで、それで先ほど言ったみたいにブラジルから公式ではないんですがということで、あのブラジルで取れた稚魚をですね、一回ペルーの方に持っていくとか、コロンビア持っていくとか、それでコロンビアでちゃんとした書類を、コロンビア、ペルーなんて何でもありのとこですからね、あのあそこから持ってって送ってるということが。あの
でもやっぱりいけないことじゃない。
いけないことですよ当然。
そうなんだ。
いけないけれども目の前にあの一匹取ったら何万円になるようなものがあったら誰でもやるでしょ。
なるほどね。
隠れてでもね、マッコニャマリファナやるのはいけないことだって言ったってマリファナ売る人は
いるで
しょ。いいね、じゃ
あまあ河野池さんとしてはそれをきちんとちゃんと正規のルートになってるところから小さいのを買って、
はい、
でそれをかなり大きくしたりとか、あとは養殖してる人にアドバイスしたりとかっていうことをされてるわけなんですね。
そうですね今ね。できればねもう近々日本にも持っていきたいと。 あの肉としてね、あの観賞魚じゃなくて肉としてピラルクの肉をね、日本に持っていきたいなと思って。
ちょっとね、ヒロさんから質問、
はい、
ピラルクはどんな味がするんですか。
はいはい、
口で言うの難しいと思うんですけど、
先ほど言ったようにね、非常に淡白なんで、あの難しい。これ食べてもらったら分かるという。
一回は、ね、食べさせていただきましたけどね。
刺身食べた感想は、濃いだね。
濃い、そう。
濃いよりもでも臭みがない。
私は刺身では食べてなくて、あのかき揚げフライ、唐揚げみたいにして食べたのは鶏肉に近かったですね。白くてね、割となんか魚っていうよりなんか。こうプリプリ感もあって、割と鶏肉
のような感じ。板前さんにさばかしてもこれ魚じゃないなと、肉切ってるみたいだよと。肉というのは牛肉とか豚肉っていうことですけど、
ね、鶏肉に近い気がします。
そういう締まりもあるしね、
うん、
で、本当に難しいんですよね、言い方がね。食べてもらう以外にないというふうに言った方がいいんですけど、
あと油がすごい乗ってますね。
油が乗ってますね。
そして、なんていうのかな、あばら肉、あそこのフライをね、この間食べさせてもらいましたけど、あれは美味しかったですね。僕、油ぎっしょなもんがする。それとね、頭。
はいはい。
頭を、スープにしてね、で、まあ、頭も食べるんだけど、
はいはい、
それがね、なんとも美味しかった。頭の肉が、はい、これはまあ似てるわけだけど、
頭でね、出汁を取る。
出汁。今度じゃあ一匹持ってきて、その母に料理を作ってもらう。
できるような量じゃないよ。だってジャカレーのおじさんたちの集まりで、10.5 キロ持ってきていただいて、
はい、
3回食ったの、10人ぐらいの。
ああ、30人で、うん。それだからこそ世界を救うと、食料不足、うん。
だから味癖ないでしょ。
うん、
で、まあ。これやなとかっていう、じゃあそういうことないわけですよ。うん、ほらね、
さばくの大変ですよね。
それでまあ増えるでしょ。
うん、
どんどん太る。
うん、
で、その狭くても大丈夫。
うん、
で、とにかくそれで味がな、あのなんていうか癖がないから誰でも食べられて、
うん、
どんどん増やすという方向に持っていければ、
うん、
これは本当もう世界の食料なんていう
か、ね、うん、特に日本人は魚好きだからね。
だからほらやっぱ水のものっていうのはなんかこう見た目もね、なんかどっか綺麗ですよ。俺養鶏場で働いてて、
うん、
鶏なんてさ、ストレスないのってさっき言ったけど、
うん、
それこそ本当にかわいそうよ。卵産む鶏なんて、
うん、
鶏の幅ぐらいなカゴに入れられてるの、
うん、
ずっと。
そうだね。で、卵産む。
首なんかさ、みんな餌こうやってついばむでしょ、
うん、
もうハゲハゲになってるわけ。
うん、
で、まあ、それアニマルマシンだよね、まさに。
うん、
だから、まあ、ピラルクもそういう、まあ、ある程度そういう状態に、まあ、なるかもしれないけど、
うん、
でもなんかこうゆったりしてるよね。こう
でもさ、彼たちが本当にストレスあるかどうかっていうのはさ、みんなが勝手にないだろうと思ってるだけでさ、本当はあるのかもしれないよ、
うん、ただ要するにこれは人間の、ね、目を楽しますっていう今までのものじゃなくて、
うん、
食べ物と要するにね、僕らが食べるという話でするわけで、
うん、
要するにまあそれじゃ食っちゃかわいそうじゃないのって話になると、これはまた別の話になっちゃう、
うん、比較的動きはゆっくりしてるからストレスがないように見える。
要するに
攻撃しない
ってことは、ね、まあ、ストレスあって太る人間もいるけど、でも多分元気だから大きくなるんだと思うんだよね。
なるほど。じゃあ鴻池さんストレスいっぱいある？
私いや今言われたね、ストレスがあるかないかって本人に聞いたわけじゃないんで、ピラルクさんに聞いたわけじゃないんで、うん、お前ストレスあんのかよってわからないけれども、う
ん、
まあ今言われた通り成長も順調に、広いところに住んでるピラルクと狭いところに入れたピラルクが成長が違うかとか、
うん、
肉質が変わってくるかとか、
あの
そういうことは、そういう変化はないということで、ストレスないということで、まあ食用として飼ってますんでね、そいつが何考えてるかっていうのはあまり重要でないわけですよ。要するにフランゴなん、鶏なんかでも今どんどんやってますけど、広いところで育ってる地鶏っていうのがありますよね。地鶏と普通のところのブロイラーとでは全然味が違うでしょ
う。
やっぱりあのそれだけ、うん、あの鳥もストレスがあるはずですよ。そういう風なんで、最近の若い人はあのブロイラーの方が美味しいなんて言うけれども、そういう人も聞いたことがあるけど、本来はあの地鶏のあの方が美味しいんですよね。でピラルクの魚、ピラルクをこう両方食べ比べてみるとね、うん、あのほとんど変わらないんですよ、あの野生のものとね。ともう一つ私がね、これはこれを言いたいっていうことが一つあるんですけど、ピラルクの養殖だけじゃなくて、
う
ん、今あの水産物だけじゃなくてね、家畜でもそうですし、農作物でもそうですけど、うんうん、人間が手を加えるがあまりに、あのホルモン剤入れたりなんかして、あのどんどんどんどんあの人体に害のあるものを食べさせられてるっていうのが現状ですよ。
はいはい。
で、ね、大豆にしてもね、もう虫も食わないような大豆をうちらが食べさせられて、ね、あのそういうまあ気違い病になるような牛の肉を食べさせられてっていうような状態ですよね。で今この世界的に公害が進んでる中でですね、
うん、
海で獲れる魚っていうものも、うん、もう公害に侵されてるんですよ、
うん、
からアマゾンの奥の方でゆったりと泳いでるピラルクだったらさぞ公害もないだろうというふうに思われるんですけれども、
うん、
意外や意外アマゾンの奥っていうのはですね、
うんうん、
金を掘ってる人たちがたくさんいて、
うんうん、
水銀の垂れ流しなんですよ。このこれはもう重要な問題なんですね。
はいはい、水俣病になっちゃうじゃないですか。
もう水俣病以上のあの水銀を垂れ流してます。
はい。
いうのは金を掘るためにね、
うん。
そういうところで育ったピラルクっていうものはもうすでに安全性がないですよと。うん、
なるほど。
それで私が養殖してるとこはあの閉鎖室って言いまして、
うん、
あの同じ水をピューツあの生物ろ過していくわけです。で、きれいな水に変えてまた使うということで、
うん、
ここでは一切あの公害問題とか、
うん、
そういうもののない、
うん、
本当の純粋なね、
うん、
ものをあの食べられるということで。
なるほど。
植物で言ったら、まあ、野菜なんかで言えば今
無農薬
自然食っていうことがありますね。歌われてきてますね、
はいはい、
でこれから先の将来においてそういうのが確実に重要になってくると思うんですね。ですから、鶏にしても今地鶏がどんどんどんどん人気出てるでしょ。あのブロイラーばっかじゃなくてね、経済的にはどうしてもブロイラーとかそういう方に流れるかもしれませんけれども、人間経済だけじゃないぞというふうに徐々に気がつき始めてるところで、あの太平洋のど真ん中で獲れた魚だもん、全然公害ないよなんて言ったら大間違いなんですよね。あの例えばあのアラスカの北極熊がいますね、
うん、
あれがアラスカのあのサーモンを食べるわけですけれども、
うんうん、
それがもう公害に侵されたサーモンを食べて、
うん、
あの生殖不能になってるという事実があります。あの魚っていうのは一箇所にあの定着しませんから、
うん、
いろんなところを泳いできて今ここにいるわけであって、
うん、
あのそこの水がいくらきれいでも、うん、そいつはすごい汚れたところで生活してたかもしれないと、
うん、
野生のものはそういう危険性があるわけです、
うん、
だから養殖っていうのはもう私の養殖場はそういうものは使いませんと、
うん、
養殖場によってはホルモン剤とかね、もうあの遺伝子交換までして太らすっていうこともあるんですけれども、
うん、多分強い魚で飼料効率がいいからそんなこともまあ必要ない
と。そんなこと必要ないと、
うん、
でその循環式で、うん、その要するに廃棄物もないから、
うん、
その環境汚染がないっていう、
ね、うん、
それがもう一つやっぱ地球を救うだと思うんですよ。
なるほど。
でもう一つ最近の話で、
うん、
その、ピラルクの
飼
っている水を使って、
はいはい、
その水耕栽培とジョイントしたらどうかっていう話になってるわけ。その、
はいはい、
要するに、まあ、うんこおしっこの、うん、まあ、水なわけだよね、
はいはいはい、
それを循環させる、その植物にとってはそれがあの栄養
なわけだから
、うん、それを循環させるっていうプロジェクトにちょっと触れ
て、はい
はい、今言われたね、桜田さんにちょっと協力してもらってなんですけれどもね、私の水産を水産から出てくるですね、
うん、
魚養殖すると水はどんどん汚れます、
はいはい、ま
あ、私は魚の方から言えば汚れるということですね、アンモニア糞尿がどんどん流れ込むわけですから、はいはい、まあ、これは植物にとってはいい養分になるわけですよ、うん、で生物ろ過をしたその時の露材の中に炭とかいろんなのを使うんですけれども、うん、
はいはい、
そういうものも今度畑に戻す、うん、またその水を直接水耕栽培に使って、うん、そこであのレタスを作る、
うん、はいはいはいはい、ね、
そうするとレタス自体もこれは無農薬レタスです、で健康にいいレタスができて、でレタスの畑を通って向こう側に抜けていった水っていうのは今度きれいになっちゃってるわけですよ、
ね、
養分を全部吸っちゃって、
うん、
でそのきれいになった水をまた、うん、あのピラルクの池に戻すと、戻すとピラルクがまあ汚してくれると、
リサイクルです ね、
それでここで小宇宙を作っちゃうと、
ほうほうほう、
一つ の、 あの、うん、完全にあの
それは日本でやるんですか、
今実験として、日本の方の水耕栽培のグループと、
はいはい、
私と、で、あの、まあ、共同してっていうか、
それひょっとするとあのブラジルから行ってるあの農大卒 の、 あの日本人の
大森さん聞いてますか、
大森さんが絡むんですかっていう、
それで大森さんのグループが今日本で、
あ
の水耕栽培の方をずっと、
日本はどちらでしたっけ、
静岡の方だったと思います。
伊豆になんかそういう基地を今作ってるところだっていう、
あ、じゃあ河野池さんもそのうち東京、
いやいや行きません行きません
行きません、
行きません、
それでもう一つね、その日本には、うん、まあそのもともとその水耕の話っていうのも、
うん、
要するにあの掘り投げられた、ね、農地がいっぱいあると、
日本にね、
それもったいないじゃないかということで、うん、そう、まあ、農業を復興するっていう意味で、
うん、
まあまあ、さっき言った大森さんっていう人がね、
うん、
そういう活用してるんだけど、
うん、
でもう一つ、
うん、
あの養魚施設でも、
うん、
そのうなぎ の、 その養殖場
っていう
の
が
やっぱりその、ほん投げられちゃってるわけですよ、
はいはい、中国に負けちゃってね、
うん、ですよね、
はい、
で それがまさに、
うん、
あの、まあ、ある程度温度が必要な熱帯魚であるペラルクの養殖ぴったりじゃないかっていう、う
ん、ああなるほどね、寒くちゃダメだもんね、
これはまず日本を救ってるんじゃないかっていう、
ね、40% の食料、
情けない食料自給率
を
ね、それこそね、今あの発電、その電気の発電自体も燃料電池とかを家庭に置いてみたいな、
うん、そうね、
そういうなんかね、全てこう網の目のようになんかこう自分でその発電して自分で、うん、だ食料も、
うん、
自分の
裏庭で作って、
ピラルクの池を作って、水耕栽培のちょっとした施設を
作って、うん、
自給自足するという。
いいね、私も本当私さ、ブラジルなんかもさ、すげえ太陽がカンカン照るじゃん、だから私はソーラー電池で賄いたいの、今日本なんか結構ソーラーがさ国が補給してさ、でそうすれば原子力発電所もなくなるし、私なんか茨城出身だからさ、嫌でしょあそこ漏れちゃったらね、死んじゃったしね、思ってんだけど、だからソーラー電池のお風呂を桜田さんから買い取ろうかと思ったら、もうコンクリでつけちゃったからダメだって言われたんだけど、こっちさ、そう
作り付けだから ね、ソーラーの施設も何も、ね、
でもさ、ブラジルこそソーラー電池とかさ実験したらさ 100% 自給までいかなくてもかなり高くいくんじゃない、
ただ要するにそのまずさ、施設を作ることにお金かかるわけじゃない、
でも各家庭の屋根に貼ればさ、今日本なんかそうじゃんね、
ペットボトルでさ手作りのソーラーとかって言うんだったらいいけどね、
うん、でもそれで電池もさ、まあブラジルは意外と水力発電だから結構ねいいけど、うん、食い物もいいよね、裏でね野菜ができて魚がいて、あと米だね、米は結構自給した
から、ね、だからそのまずこのね、肉要するに完全リサイクルで肉作って野菜作って万々歳じゃないかという、
でもさ考えてみても昔は日本そうだったんだよね、
あのね、私思うんですけど、これからの21世紀っていうのはね、うん、今までね19世紀から20世紀っていうのはどんどんどんどん大資本っていうのかな、うん、あのそれがどんどんどんどん広がっていって、攻めろや攻めろっていう感じで、あの攻撃的な世界だったと思うんですよ、で攻撃的で、あの資本主義の原則じゃないけど、あのどんどん強いものがいいんだと、どんどんどんどん力をつけろっていうような世の中だったと思うんですけど、これにはもう行く限度頭まで来てしまったというような、あの現状になっていてですね、
はいはい、
あの皆が等しく あの平等に愛される世界っていうんですか、こういうもんじゃないわけですよね。良かれと思ってやってきたんですけれども、実は大変な間違いを犯してきたっていうのが20世紀の反省にあるんじゃないかと。
気づいてる人は気づいてる。
そうすると21世紀これから先っていうのは、今言ったみたいに平等に愛される、平等にあのものができるというような時代、そういうものに対する方法を見つけ出していかなきゃいけないというようなあの気がするんですね。そういう面で、まあ、世界を救うのはそういうものの考え方だと。
なるほど。今日はなんかちょっと硬い感じもします
けど、見事に締めていただいた。
河野さんもうちょっとなんか抜けた面白い話なんかもいっぱいあって、そっちの方に来たかったけど、なんかこう今日は肩に力が入って、
世界を救うんですか。
まあ今日肩に力が入ったです
かね。これあの分かってくれる人いっぱいいると思うんですよ。そうだから今ライブで聞いてる人いない、あのヒロさんだけ
で。ヒロさんありがとう。
これはあの録音してるし、どんどんいろんな人にね聞かせたり聞いてもらったりしようと思って、であの河野さんなんか今日はまたお仕事だそうなので、
まあ、150キロ離れたところに、
どうも本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ音楽をじゃあちょっと、またかなちゃんの
今日は解放からじゃなくて、バロンっていうの
ドキドキって言ったで、これはですね、
東大がドキドキ、
あのね、バロンドキドキ、あれバロンがドキドキかな、確かそうだったと思うんだけども、子供のですね、こちらのブラジルの音楽コンクールで優勝、見事優勝を取った子供の子供童謡みたいな、子童謡コンテストみたいな、そう、子供の歌コンテストがあって、それでもう日本人がね、まあ、旦那さんと一緒に作ったにもかかわらず最優秀賞を取ったという、あの曲でございます、かなちゃんのバロンドキドキ、ちょっとお願いいたします。では聴いてください。青木かなさんです。
帰ろうかなもそうだけど、
うん、
なんていうかね、少年っていう感じがするんだよね、この詩の感じが。
青木かなちゃんの、うん、
まあ、ブラジル語の方はおそらく旦那さんが作りになってるんですよね、うん、まあ、それはまあ少年でもまあ不思議じゃないけど、だからね、うん、日本でいうとね、なんかあのイルカみたいな、
そうだね、雰囲気そんな感じあるかもしれないね。
あのちょっとなんていうか、こっちあの少年、あの女の子っていうよりも少年っていう
ようなね、なるほどね。そうね、
あのホームページもね、ぜひ見てもらいたいですけど、
ヒロさんは知ってますけど、
100年 .com.br のスラッシュかななんですけどね、あの文章もなんかこう、うん、
男っぽい
っていうかね、
少年っぽい、
あのこう叙情的っていう感じですよね、
感性の方。それでそこかなちゃんね、歌作るときにね、あの曲から入るんですって。で曲作って後から日本の歌詞をこう重ねるので、なかなかそのうまくパッと来なくてすごい苦労するって言ってましたね。
あ、え、曲からできる、
曲からできるんだって、うん、だから詞からじゃないらしいです。さて、じゃあ次のコーナーですね。本当はコーナーごとのなんだあれが、今日テーマ曲作ったりなんかしたらいいのかもしれない。なんか今日は桜田さんが言いたいことがあるということなんで。
いやいや、そういうんじゃないけど、うん、一応ネタとして、はい、
もう今日の今週の日経社会コーナー、
今週の日経社会をやってみようと思っているんですけど、はい、本当はさ、だからできたら、 父さんに
登場、お父さんに登場していただいていいですよ、どうぞどうぞ、
大久保さんのご主人の、
松本さん、
なんかちょっと変な感じがするんですけどに、サンパウロ新聞、こちらの法事誌、法事誌っていうのが分かんなくなる、
日本語の新聞ってことですよね、
外国で発行されてる日本語の新聞、
そうですね、知ってるでしょ、
の記者をやってらっしゃるんで、こうなんかね、取材にこうとにかくもう年がら年中駆けずり回ってる人だから、
いえいえいえ、
そういうあのお話もねしていただこうかなと思ってるんですけど、とにかく忙しい人なんで帰ってこないし
そうなんですよ、残念、
あのちょっと僕らでやってみようかとは言ってるんですけど、
はい、なんかじーって言ってる気がするんだけど、こと大丈夫、じーなんて、
そうじーって言ってますよ、ヒロさん、
ヒロさんもうごめんなさいね、
でまあそういう僕らはまあ日系社会ウォッチャーとして
住んでますからね、ここにね、
そしてなんかそういう気になったね、こととかを、まあ話してみようかなっていうコーナーを持ちたいと思ってるんですけどね、
はいはい、じゃあまあ
でね、こうやってまあ声で何かお伝えしようっていう、ことをしてるんで、ちょっとね、こっちのね日経新聞っていう報道誌ですね、
はいはい、ああこの話ね、
老人ホームで絵本読み語り、
はいはい、
フリーアナウンサー向井さん、
はいはい、
日本語に飢えているお年寄りのためにっていうね、
はいはい、
老人ホームにこの向井さんって方行かれて、
はいはい、
絵本の朗読をね、
はい、
なさった、
はいはいはい、
でお年寄りの方はね非常にこの、喜んだっていうね、ニュースなんですよね、
はいはい、
だからこういうのもねどんどんもうデジタル的にやったらいいと思うんですよ、
でもね私思うにね、やっぱり最後は対人間かなって、だからそのデジタルデジタルってやっててこういうのも変だけど、やっぱり最後はこう握手した時のぬくもりとかは大事かなって気がする、
ただ結局ね、じゃあどうして老人ホームにいるかって言えば、うん、そういう相手があんまりいない人だからでしょきっと、だから、それもちろんね向井さんが行かれてやるってことは一番いいと思うんですけど、うん、なかなかできないわけじゃないですか、うん、ご家族の方も、
あとこっちにいる悲しいのがさ、ね、私たちよく一世日本人でさ来てすごくよくしてもらえるのが、どうしてよくしてもらえるのかなと思うと、いや子供と孫、まあ、ポルトゲースブラジル語喋るからこう分からないんだよみたいなね、例えば桜田さんとか河野家さんのもなど、まあ、この2人の奥さんはペラペラ喋れるけど、やっぱそのブラジル人女性と結婚されちゃった方なんかがたまにこう我が家に来ると、我が家日本語環境ですからね、思いっきり日本語喋って帰るこの心地よさ、細かいところまで痒いとこまで手の届く心地よさっていうのは分かるような気がしますよ、
ね、ブラジル語の赤を落として、
赤を
落
として
日本食の食べさせてもらって、
ね、でも
まあ、そういう意味であれだね、
うん、
大久保さんの家はあれだ、本当に皆さんに貢献してますね、
貢献してる、
私も
お金もらおうかな、
やっぱりさ茶碗で飯食ったり、うん、お椀で味噌汁飲んだりって あんまりないんだよ、
やっぱこっちはお皿だもんね、
うん、まあもちろんうちのかみさん日系人だからそういうことを知らないわけじゃないけど、うん、まあどうしてもバシャって皿に入れるみたいな、
まあ、
そういう食生活ですよ、
どうですか河野池さんの方は、もう帰ろうとしてマイクなんか置いちゃったりしてさ、ご飯食べる準備してるところですけど、やっぱ皿
どうですかね、
奥さんって2世1世、
12世なんです。
何歳に来たんですか？
3つぐらいの時にこっちで来てるんです。
あー、そこそっか。
要はね、面白いんですよ、このブラジルっていうのはね、
うん、
移住地に入るでしょ、
うん。
そうすると、移住地の中っていうのは日本語環境なんですよ。
そうだよね。
ですから、意外や意外ね、2世でポルトゲス話せませんっていうような人もいるのね。
そうなんだよね。
まあ今はもういなくなってるけど、ちょっと昔はね。
うん、
それで私の女房も、来たのは3歳ぐらいなんですけれども、うん、小学校に上がるまでの6歳ぐらいまでは日本語環境で、生活してて、
でもそれでもやっぱりそう6歳まではだから日本語環境で味噌汁とお椀だったわけでしょ、絶対、
いや違うと思いますよ、
あそっか、
っていうのは味噌汁お椀でやってるか、
うん、
まあ、来た時にね、もうそういうものがないから、お皿、ここであるお皿とかね、そういうもんで、食べてるか、その辺はちょっとわかんないですよね。日本から全部一式持ってきてるかどうかもわかんないし、引っ越しが引っ越しで続いてたらそういうもんもなくなって
なくなっちゃうしね。
食べるのは、日本食だけれども、その、なんていうんですか、農業で忙しいしね。私もびっくりしたのね、こっち来てね、
うん、
こう食事って言って、
うん、
こうお皿にこう出てくるんじゃなくて、お鍋とあれがボコボコボコって出てくるって感じでさ、なんだこれって、こういうのは食事じゃないって餌を組めてるようなもんだっていう風な感覚がありましたよ、
うん、
まあ、正直言うとそうなんだよね。
あ、そう
だから、
だって日本の男の人うるさいよ、う
ん、でもいや、これはやっぱりほら、なんていうの、こう DNA 的に染み込んだもんだ
と思う。私もそう思う。
逆にでもじゃあさ、日本にいるブラジルの出稼ぎの人たちはお皿で食べてるかもしれないわけよね。
だってブラジル食食ってる人ほとんどだって言
うじゃん。ほとんどだもんね。
せっかく美味しいお菓子とかさ
お菓子は食べてんじゃないの、
食ってるかな、
うん、子供たちは。
でそれでだから、僕はもちろん大久保さん言ったように、人間とね触れ合うのはもちろん一番いいわけだけど、それを補足するに、
うん、
ものとしてすごくいいと思うんですよ。例えばこの向井さんね、
うん、
フリーアナウンサー、国際協力機構でいらっしゃってるわけですよね、
はいはいはい、
だからそういう人にほら、いろんな本をさ、
うん、
録音して、ね、いただいても、ね、それをライブラリー化するとかさ、
はいはいはい、
でほら日本政府がこういうお得意ね、こういうお子さんのみたいなノートパソコンを1台かけて、スカイプよって、うん、
あ
ね、まあ、そういうふうにして、どんどん誰とでもお話できるようにしたら、すごく喜ばれると思うんですけどね。
そうだね、ジャイカさん、ぜひ考えて
みてください。結局、ね、ご家族の人は面倒、まあ、見れないとかっていうことある方たちじゃないですか。だから、それで少しでもその、
ね、
こうあったかみを。こんな冷たい機械だけど、大久保さんがスカイプでプルプルって電話してきて、どうしてる、なんとかなんとかばあちゃんとか、なんとかばあちゃんようラジオ放送とか
さ、あ、それはいいです、うん、スカイプさんのこうあれですね、 CM もいっぱいですね
、まあ、うん、
スカイプじゃなくても
ちょっとスカイプじゃなくてもいいんだろうけど ね、たまたまスカイプだったからだけど、
なんかそういうね、
そういうラジオなんかこう触れ合いがね、どんどんやっぱり
無理
になるわけじゃないですか。
僕だって
ね、その近い将来そういうことになるかもしれないわけですし、孤独な孤老死、
ありえるかも
しれない。
でも昔だったらさ、日本の国内だけで考えて、昔すごい田舎だったら山でさ閉ざされてたからさ、そういうのがなくって完結してたから、今みたいにこうやって飛行機で24時間でどこでも行けちゃうような時代だと、国が違って同じ孤独ってあるもんね。
だから僕ね、この老齢化とネット社会ってのはすごい意味があると思ってるね、
うん、
まあ、それはブラジルとか関係なく、
うん、
例えばほらこういうかなんか今年の部屋にカメラかなさ、
ああもう日本はやってる
んだな、うん、どっか出かけて
る、
その息子さんとかがネットでその様子見れるとか、
う
ん、なんか火がついてつきっぱなしになってるの
をず
っと携帯に知らせてくれるとかっていうのあります
よね。あんまりさ全部やられちゃったのが監視されてるようでさ、
1984監視社
会ね、そうなんかさ、着替えるのもなんかこう どこで着替えたらいいのってなっちゃうのかなとか思わない？
でもまあね、そのままほらガスが漏れて亡くなりになってしまうとかっていうよりはいいわけじゃない、
まあ、
あとほらお医者さんとの診断もネットでやり取りとか、
ね、
それなんかある、
ね、なんか
そ
ういう
あるわけじゃん、
うん、
そういうなんかだからまあそのね、もちろんお年寄りのとこ行って読んであげて、
うん、
あやるか何とか反応を見ながらね、やるっていうのはもちろん一番いいと思う、ね、そういうことできたら、
はいはい、
まあ、僕らもなんかそういうのね、せっかく声で出して
くる
ので、
ちょっと
気になった記事
なので。なるほど、今日の日経社会、はい、向井さんのですね、私放送あれ聞いたんですよ、老人クラブ連合会に来られて、で兵庫の方だっていうんで、兵庫のね、なんだろう、民話をお話ししてくださったのかな。やっぱりさすがプロだな、上手だなってお話を聞いてましたけどね。よくね、テープなんかでも昔の名作を、ね、プロのアナウンサーが読んだりしての貸し出したりしてるんだけどね。 そういう機会に弱いんだよね、まだ年取ってる方たちはね。
この辺のなんか今週先週の
今週先週の
事件ってないですか。
事件、うーんとね、なんだっけな、コロニアのネタ。今週私と母がいろいろやったこと
は。
何したさん、忙しかったよね、お母さん、今週もね。どこ行ったっけ、まず。文京に行って、井上由美さんという、今日ですね、CD をですね、私、流していいっていうご本人から、許可は得てるにもかかわらず、すっかり飲みすぎて二日酔いになっちゃってね、私。井上さんと園田さんと飲んで、で帰りまくも。井上さん見送ったの、見送りに行って、それでなかなか日本の歌手の方なんですけど、いい歌をコロニアに7年連続できてるという。
そう、
うん、で、
それもやっぱり慰問みたいな、
慰問っていうか、まあ一番最初のきっかけがね、まあ、この次ちょっと CD を手に入れたからあれした方がいいんですけど、
ご紹介しましょう、
ご紹介しましょう。歌を毎年持ってきてて、で、どうぞ、近藤池さん、遅いお昼ご飯です、になっちゃいますけど、食べてください。
近藤池さんとお母さんね、
これからお昼ご飯で、私たち脇で喋りながら、こんなのを聞きながら。
もうすぐやめようかなと思ってるん
ですけど。もうお腹減ってきちゃった、始まった。
ここでだって飯食われた日やね。
まあ大丈夫、ちゃんと取っといてあるから。
ちょっと、
でも、日本は今、真夜中の12時よ。
飯なんか食いたかった。
そうそうそう、今食べたら太っちゃいますからね、皆さん。多分ヒロさん、さようならしてるんじゃない、あれしてないかな。
そんなこと言っちゃう。
さようならはしないでね、一人だけだよ、今。
噛んだら話さないって。
ヒロさん、ごめんね、ヒロさん、かわいそう。
残念。
今日スカイプの調子悪くてごめんなさい、ビーなんて言っちゃってね。おう、そうそう。
それで、じゃあ、なんかいろいろ忙しくて、今週。
忙、うん、ユミ
さん。僕ない、いいことあって。
何あった？
父の日。
ああ、そうだよ、父の日。うん、
日曜日か。
うんうんうん。
世界中そうなんだよね。
そう、嘘、日本もそう。
あ、違う、
日本は6月の第3日曜日、今日8月、
8月の第 2?、
日曜
日、日曜日、
うん、何もらった、お父さん。
いや、ね、
うん、
まあ、なんかどっちも A みたいな、
あ、子供さんから A、
なんか週刊誌から切り抜いたセルラ
ーセルラール携帯、なんでそれがかわいい、いいじゃん、かわいいじゃん、
この絵はなかなか上手だったですね、
ああそう、今度持ってきてくださいよ。
それはね、映画見に行ったんだよ。
何見たの、映画の話長いからな、うん、
あのね、アファンタシカファブリカジショコラチって、
もう
放題ちょっと分かりませんけど、
チョコレートの、
すると、うん、素敵な
チョコレート物語、
工場
み
たいな、
アメリカ映画、
面白いんだ、なんかイギリスっぽい感じがしたんだけど、いや、どうせさ、もうポスター見てもなんかどうせくだらねえ、なんかチャラチャラした子供の見せられるんだなと思って、
うん、
絶対寝ちゃうなと思って入ったんだけど、
うん、
すっごい面白かった。なんかね、ほら、スタンレー・キューブリックの2001年宇宙の旅と、
ああ、さっきも言ったんですよ。
それから時計仕掛けのオレンジ、うん、あれを組み合わせたみたいなね、子供映画の。
うーん、
でね、
うん、
その、 チョコレートの工場をね、
うん、
立ち上げた人っていうのは、
うん、
お父さん歯医者さんで、
うん、
子供の時から、
うん、
チョコなんか食うんじゃないって言われて育ってるわけ。
あ、はいはいはい、
それが嫌になって家出したのね、
うん、
それで、
うん、
世界にも冠たるその大チョコレート王になったんですよ。
本当の話じゃないよね。
いや、違う違う、
うん、
それで、
うん、
その自分がと、まあ年取ってきたんで、
うん、
後継ぎをね、
うん、
見つけたいって言うんで、
子供いなかった、
うん
うん、
家族いないって、
あ、
要するに家族っていうのを拒否してる、
あ、なるほどね、
へえ、あの世界中にチョコレート売ってるんだけど、
うん、
その中の5枚だけゴールデンカードっていうのが、
うん、すごいね、うん、
それで、
うん、
その5人だけ世界中から呼んで、うん、何でも好きなことがしてやるっていう、ね、
うん、
話なの、それがね、なんかね、
うん、
結構ね70年代っぽい、
ああ、
ま、でね、すごい面白か
った
。それはいいことでした
ね。いいことです。それと私たち父の日はね、友達のよしこさんという人の家に行ってきましたね。それはですね、なぜかというとよしこさんの、冗談はよしこさん
ガイドさん、
いや違います、2世の方でね、よしこさんすごいんだよ、隠れキリシタンのね子孫なの、もう間違いなく。だってね、3世になるのかな、2世みたいな、 大丈夫、大丈夫だと思う。で、だって、ゆうすこさんが、おばあちゃんが言ってたって言ったら、江戸時代だと思うんだけど、あの、政府からね、いじめられたって、もう経験なクリスチャン、カトリックで。うん、で、まあ、その方
ブラジルに、来てる人多いんだよ。
おいおいおい。別に、その当時の政府の政策で悪いことしてたわけじゃないですしね。
の村ってとか、なんかそういう本があります
よ。ああ。
長崎だかの隠れキリシタンの人がブラジルに集団で移住してきたって。
そうですよね。だって平賀の出身でって。で、まあそれはいいんですけど、まあもう随分あの縁は薄くなってると思うんですけど、そこの方の、 直接の血のつながりはないですね。ご親戚の方の奥様にあたる、まあ親戚は親戚なんですけど、が、学校の先生やられてて、日本から夏休みなんで来られたんですよ。で、今その方たちは愛知県に住んでて、で稼ぎの子がどっさりいるんで、その人はもう年金退職してるんですけど、後輩の先生たち 2,3 人引き連れてきてね、でその家でパーティーをやるっていうんで、日本の方来るから、じゃあおにぎり作りにお手伝いに行きましょうって言って行ったんですよ。大きな家でね、サンパウロなんですけど、で屋上で初発カリアで、も子孫たちの他のこっちの親戚はみんなポルトガル語しかもう喋れないんですよ。それでどうなることやらって 3,40 人来たかな。もうてんやわんやの大騒ぎで、そのお手伝いに行ってきましたね。
あ、お手伝いに行った。
うん、
なんかでもあれだね、本当なんか小さな
親切大きなお世話。
いや、そうだって、いや俺ね、うん、結局そうやって、まあ、お子さんたちが、うん、ありがたがられたりね、小さな国益だと思うんですよ。
誰も言わないことだけど、
いや、これ日本という国をね、いいなと思う人がちょっとずつでも増えていって、
でも日系人とかだしね、
まあでも僕は本当
でもどっちか
外交官
か、そうかな、でもどっちかというと日本にいる日本人の便利屋さん的なあれかなって気もするけど、
日本にいる日本人の便利屋さん、
うん、がブラジルに来た時に、
でもまあそうやってお年寄りに喜ばれてるとか、
お年寄りでもないけどね、そうそうそう、
いいことですよ。
そうかな、
だからこの放送もなんか、うん、喜ばないか
ぐらい、喜ばない、
僕は一つの記録としてね、今日も小野池さんのお話も定期保存して、まあ折に触れて聞きたいと聞けるようにしていきたいと思っている ので、
は
い
は
い、
今日は本当もうちょっと音楽をきれいに取り入れようとしたんですけど、ヒロさん聞いてますか、ごめんなさいね、もう12時15分だからそろそろお休みで、明日のお仕事もありますからね、うん、
スカイプをねやりたかったんだ、スカイプのソフトがいかれちゃったのか、まあ
ヒロさんの声をちょっと
見せたか
ったんですけどね、
やめる気ないですからね。やめてくれって言われてもやめないっていう、ね、
ヒロさんとまたくる、はい、ヒロヒロ同士で、
だって大久保さん知らない間にヒロさんに連絡しちゃってるんだもん、だって
だってスカイプの調子見るっていうから、
いやいや、ヒロさんもいい迷惑か
な、ごめんなさいヒロさん、実はね桜田さんの携帯に電話をしたんですけど、桜田さんの携帯壊れてるのかな、
違う違う、うちの奥さんからちょうどかかってきてたん
だ、あ、そっかそっか、
それでスカイプの調子が多分良くないんだ、
はい、で最後にちょっとじゃあヒロさんにスカイプを電話かけさせてもらって、
いやだからなんか起動できないんだよ、
あ、じゃあダメなんだ、さっきだってね致命的なエラーって出たもん、スカイプ壊れちゃったんだ、ごめんなさい、じゃあヒロさんまた直して来週、迷惑ですね、うん、本当に
まだ結局何のプランもないけど、スカイプは使っていきたいですよね、できたら来週もどなたか、
ヒロさんに違うか、まあ、ブラジル側で、あと私は音楽をもうちょっときちんと入れるようにします、はい、すいません、
やめようか、
じゃあそろそろおやすみなさいませということで、今日なんかブラジルは暖かかったんだけど、今ちょっと曇ってきたっていうの、
ブラジルから生放送しましたけど、もう一回かかってる時は再放送で録音ですからね、
はい、そうです、でそのうちなんだっけ、ホームページにちゃんとダウンロードできるようにしようという、
そうですね、
話をして、
から聞いても何があるのか
分かんないし、ダウンロード
するのかな、まあ、放送もね流し続けたいけど、まあ今のところちょっと
週に1回は必ず生でやると、
生放送
、はい、
やろうと思ってますんで、
はい、分かりました、じゃあそういうことで、
ま、帰ろうかな
帰ろうかなって言っちゃいますか、
途中で、まあでもちょっと、
あ、姫松茸ってやってみて、
やってみれば、じゃあ今日はね、
姫松茸という音楽でヒポカもあるよ、
いやそれが よいしょ、よいしょ。
あ、そっかそっか、はい。じゃあ、ピポカで行きます。あ、じゃあ、姫松茸で行きます。
どうも、ね、じゃあ、聞いてくれた人ありがとうございます。
本当、ありがとうございます。
さようなら。
なら、あれ、聖書のプレイだよ。プレイプレイ。これ、姫松茸プレイ。はい。じゃあ、さようなら。
サンパウロからでした。
サンパウロからでした。